昨日山石研の皆さんが大阪のお墓参りをされまして、そのお参りをするについてはですね、お父さんと一緒にお参りをしなさいよというふうに皆によくよく言うて聞かせておきました。そしたらお父さんの写真を一緒にですね、お持ちして、お参りをされたそうです。で昨日夕方、みんな帰ってきて教会にお参りをしてですね、お礼のお取り次ぎをして、まあ家内がちょうど私は夕食中だったんですよ。で家内がお結界でお取り次ぎをして、まあみんな帰りかかったんですけど、その後で愛ちゃんとゆかちゃんが台所まで来てくれました。何事かなと思ったらですね、こういうふうに言うんですね。今日先生お墓参りをさせていただいてね、で、お墓から帰りがけにタクシー乗りましたら、そのタクシーのすぐ前の車がですね、プレートナンバーが105だったんですよという、そうだったの、やっぱりお父さんが一緒にお参りしたんだね言って私は言ったんですね。105というのはちょうど9年前の10月5日に、お父さんが送り返されているわけですね。でまあそれは大阪には105の車はたくさん走っていると思うんです。しかしそのめったにお参りしないね、何ヶ月に1回そのしかお参りしない山崎家のみんなが乗ってるねタクシーのすぐその目の前に1台のその105のプレートの車がちょうど前をずっとこう先導するように走るというね、これなかなかその宝くじに当たると一緒ぐらい大変なことだと私は思うんですね。でそういうことをですね、この御霊の神様はそのされることによってですね、一生懸命自分はまだ生きてるよと、ね、死んだんじゃないよということをですね、こう伝えようとされてるんだと私は思うんですね。さあ御霊様の話をするとね、なんかうさんくさいことのように思う人がいるんですけどね、それはその御霊さんの働きに触れたことがないからそうなんですが、実は自分が気がついてないだけで、もう御霊様はずっと皆さんと一緒にいらっしゃるんですね。それに気づかない人というのはやっぱりよっぽど鈍感か鈍いか、そういう御霊さんの叫び声に耳を傾けようとしない人ですね。そういうふうに私はこう思うんですね。はい、前皆さんにね、私が入院した時の話をしました。たびたびお話したように、私は別に入院しようと思って入院したわけじゃないのにね、1月9日に、まあ、半分強制的に入院させられましてね、その時に個室に入ってくださいよと、感染症にかかりやすいからね、まあ致し方なくじゃあ個室でお願いしますとね、経費もかかりますし、まあ、そして入った部屋がですね103というね、313、さっきのお父さんと混乱してましたけどね、313というね、そういう3月13日初代のお日柄ですよね、そういう部屋に入れて、そういうそのしかも 3号棟の313、3号棟の13階ですね、3号棟の13階という部屋に入れられました。まあ、これも私は驚いたですね。初代がですね、その時にあんたもなしばらくここで休ませてもらえというふうにこう言ってくださってるように感じました ね。それは314でも315でもいいんですよ。しかしそういうふうなことをですね、こちらがお願いしたのでもないのにそうなるというのはね、 なかなかしようと思ってできることではないですからね、そういうふうにこう感じさせていただきますね。皆さんね、日々こう今日も新しい一日が始まりましたがね、まあ、そういう山崎家の人が昨日経験したようなことはまあ滅多にないと思いますけどね。しかし滅多なことがないから、その御霊さんはそのわからんというのは、それは自分の考えなんですけどね。それは御霊さんが一生懸命ね働いてくださりね、守ってくださっていることに対して自分が心を向けないというのは大変失礼なことだと私は思うんですね。先だってご本部の池上金光大大祭に初めて参拝したね、ご婦人の方がですね、後で、その日にですね、お母さんの夢を見たそうでして、その亡きお母さんがですね、夢に現れて、私は死んどらんと、これからも死なんと言うと言われたそうですね。それでまあびっくりしたそうですが、でその障害のねある子供を育ててる、そのいわゆるシングルマザーと言われるね、その方が一生懸命、その子育てをされてるんですよね。でおそらくそのお母さんはですね、 実のお母さんはその娘さんのことを、お孫さんのことをですね、見たまながらにね、もう一生懸命に一日お守りくださってんだと思うんですよね。しかしそれにこうなかなかこちらがですね、心の耳を傾けないとそれが受け止められないところがあるんですよね。しかしその初めてですね、ご本部の10日の日のですね、池上金光大臣大祭に参拝をされ、その車椅子に乗った娘さんと一緒にね参拝して、まあ私もその時に一緒にお参りをさせていただいたんですけどね、先だってもその話をしましたが、私のことをおじいちゃんおじいちゃん言うてね、手を握って離さないんですよ、そのね小学校3年生の女の子ですね。そしてその日にそういうことがあったということですよね。非常にはっきりした夢を見られたそうです、ね、でこれは私は紛れもなくそのお母さんの御霊様の働きであるなとこう感じさせた、ね、よく人間はこの生きる死ぬと申しますけどね、生き死にを通して天地の間でこの私たちはお世話になっていると教祖様はおっしゃっていますね。ですから生と死というのは切れてるんじゃないんですね、つながってるんです。生まれる前から、そして生まれて生きている間も、そして、その御霊になってからもずっと天地の間にいるんだというふうに教祖様はおっしゃって、生きても死にても天と地とは我が住みかと思え、天に任せよ地にすがれよとこうおっしゃって、ね、そういうことが本当のことだなというふうに私は思わせていただくんですね。まあ、皆さんもね、いろんなことをその今日以降ね、いろんなことをその体験されることがあると思いますがね、どうぞそういう心の耳といいましょうかね、御霊様の働き声に耳を傾けるということを大切にしてほしい、ね。まあ、今生きること一生懸命ですよね。これから先のことが一生懸命、子や孫のことが大変だと、こういうことなんですけども、と同時にね、その親先祖様や家族の御霊様のことをですね、忘れないようにどうでしょうかと常々ね心を向けていただきたいと思うんですね。そうすると必ずね、そこに応えてくださる、響いてくださるということがあるんだと私は思います。先ほども言いましたようにね、今日はお父さんと一緒にお参りするんですよ、ね、そして家族中がその気持ちで大阪まで新幹線に乗ってお参りして、そして向こうでタクシーでお墓へお参りして、またタクシーで帰ってくるという、その道中の中にですね、起きた一つの奇跡だと思うんですね。まあ、奇跡と言いますけど、私はその偶然でもないと思うんですね。そういう働きがある、御霊様が一生懸命ね、この何かサインを出してくださった、その一つだと私は感じてますね。どうぞ皆さんもそのサインを見逃さないように、今日一日を大切にしていただきたいと、ね、はい、今日もお参りいただきました。